はい、今日は、今年最初の BFF マタイの16章13節から17節です。だいたいみんなね話分かったんやないか、まあ、そんな難しい話はなかったと思うんですけど、イエス様と誰が話しよったんかね今日は。弟子たちね。みんな弟子たちって何人おったか知っとる？
12人。
12人ね。12人。ん？いろんな説が出てきました。
一人裏切って首をつった。
ああ、そうね。一人裏切って。まだでもこの時点ではどうやった？12人ね。12人と一緒にイエス様は、いろんなところを回って旅をしよったんです。じゃあ全部で何人でしょう？13よね。今一瞬なんか引っ掛け問題と思った。はい、13そのまんまでいいです。だから13人、だから13人で旅するって結構どうよ、大変じゃね。今でもね、どっか行くっちゅうだけど、まあ車はだいたい5人6人、まあ、大きくても8人乗りとかなんで、13人って1台じゃ無理ですね。でしかもレストラン行って、あ、お客様何名でしょうか、13人って言ったら大概えっていう顔をされますね。それで、まあ、それちょっとだから大きめなグループかなっていう感じになります。で、この弟子たちイエス様と一緒に旅をしよったんやけど、イエス様が十字架にかけられて死んでしまって復活して天国最後行くよね。そこまでの間何年間ぐらい一緒におったか知っとる人、弟子たちとイエス様って。
3年
ぐらいね、全部で3年ぐらいイエス様とこの弟子さんたちは一緒に旅をしました。で、まあ、この今日の話がいつぐらいで起こったのかっていうのはちょっとはっきりはわからないですね。はっきりわからない。だけどまあだいぶ経ってからじゃないかなっていうのはわかります。もう昨日今日会った仲間ではないっていうのはわかると思うよね。だってさ、そうせんとさ、あなたは私のことどう思いますかとかいきなり言われてもさ、わからないよそんないきなり言われても。でも一時、例えば1年とか1年半とか一緒に生活しよったらさ、わかると思う、わからんと思う。わかるよね、だいぶわかってくるよね。あ、この人こんな人なんやなとか、あ、こんな考え方するんやなとか、こんな風に人と接する人なんやなとか、こういうところがあるんやなとか、いろいろわかるよね。ね、それで今日はイエス様みんなにこういう質問をしたっていうのがあります。じゃああともう一つトリビアクイズ、今日イエス様に答えた、イエス様の質問に答えたのは誰でしたでしょうか。
シモン、
うん、そうやね、シモンペテロっていう人なんだけど、もう一つ名前があったんやけど気づいた、
岩っていう意味のペテロ。
おお、なるほど、ちょっとジャンプしたな。
ヨナの子、
ヨナの子っていうのがいきなりもう出てしまいました。次の質問の答えを言ってくれましたんで、次の質問はやめます。次バルヨナって何の意味って聞こうと思ったんだけど、ヨナの子って言われてしまったんで、今日はもう全員正解。なんじゃそれ。ということで、このシモンっていう人はペテロっていう人と同じね、英語で言うとサイモンっていうね、サイモン。でこのペテロさんがですね、よういろいろこう出てくるよね。この人すごい面白い人。みんなペテロってさ、どんなことしたか知っとる？どんな人だったか分かる？ペテロ、シモン、水の上を
歩きたい
って言った、
そしてできた。
そしてできた。おお。そして落ちた。
できたのできたんだけど、すごいと思ってずっと神様を見とったんだけど、下向いた途端に沈んでいった。
なるほど。他にどんなこと知ってますか、ペテロのこと。
なんか世の中的な考え。
世の中的な考え。おお、なるほど。面白いな。他にどうですか、シモン、ペテロ。鶏が3羽鳴いた。そうそうそう、ニワトリが3回鳴くまでにどうした？イエス様なんか知らんちゅうたよね。これちょっとどうよ、みんなね、あら、この人イエス様の弟子やったんやないって思うやろ、ね、それなのに イエス様は捕まえられ、噛んでますけど、捕まえられて、そして連れて行かれようのを見て、うわどうなるやろかって見よったら、そこにおった人から、あ、お前もあいつあの男と一緒におったやろって言われた時に、思わず、いや俺知らん、あんな人知らんよ、何それとか言って、しかも3回も言った、3回も言った人は大概知らんってことよね。ねえ、だけどこれって本当な嘘な、本当に知らんやったん、
いや 嘘
よね。イエス様知らんとか嘘言ったんですよ、
うん、
ね、でその話は今日は実はしないんだけど、まあ、とにかくこのペテロさんっていう人はいろいろと、聖書に出てくる、ね、この新約聖書にいっぱい出てくる人です。で今日もこのペテロが、答えをしてるんだけど、今日はこの答えをね、見ていきたいし覚えていきたいし、まあもしできるならば自分のものにできたらいいなって思います。で1年の最初、今日2019年始まりましたけど、今日どんなメッセージがいいんかな、どんな聖書の言葉がいいんかなって言ってロッキーが、ずっと考えたり祈ったり聖書読んだりしてました。そしたらなんかね、この箇所が、頭にバーンってこう入ってきたね。でやっぱり新しい年の最初ってさ、なんかこう気分も新しくなるでしょ、みんなね、新しい気持ちの人いますか、今なんかよし行くぞ新しくやるぞとか、フレッシュ、フレッシュっていうのがあるけど、あんな気持ちな人いますか、今どうですか。あ、結構そうなのね、みんなそうなのね。そっかそっか、ロッキーもまあそういう気持ちはあるんだけど、新年の最初、まあ新年っていうぐらいだから新しい年って書くね。そして、日本語では何ちゅうの、あれは新年の抱負ね、ここは抱負じゃないですけど、ここは北九州市ですね、山口県に抱負っていう町がある、それは関係ないですけど、新年の抱負とかみんなさ結構こうなんか書いたり決めたりしてみる、
宿題で出るんか
強制か、
強制ではないけど、
強制やな強制的に抱負をかけと。なるほど、
会社は強制やね、
会社も強制、
会社も
強制、うん、個人じゃなくて会社の、
うん、あ、会社のね、あ、
部とか課の中で今年1年の目標と計画を立てなさい。
はあ、そうか、あれみんなさ自分の書いてみた、
自分の
書いてみた、うん、シェア してもいいよっていう人、ちょっとどんなの書いたか教えてくださいよ。どんなの書いた、シェアしてもよくない人は言わなくていいです、うん、言ってもいいよっていう人誰かおる、なんか
文字、
あ、
文字ですか、
いや文字でもいいし、その今年はこういう年にしたいっていう、
あ、ジェシカ、
うん、
ジェシカは元は何だっけ、元人のいいところを見る、仕事の体質のタイプ、
なるほど、
もっとなんか、ね、うん、自分のスキルアップにすると、
なるほど、
一番いいのはタイプ、
なるほど、
一応ちょっと一番会社の中に私一番年です、
あ、
ジムよ、ジム、うん、そうですね、ジムの中、
はい、
やっぱついついやっぱみんながちょっと私年ちょっと上から少し強く話す方がいいか、それともなんかちょっとなんか少し遠慮がある、
うん、
だから自分がもっとへりくだらないと、
なるほど、
いろんなことが聞こえないやん、
はい、
そして勉強もできるんじゃない、
はい、そうです、うん、いいですね、
The right attitude、
ね、うん、みんなジェシカぐらいの年になったらぜひこういうことを思ってほしいと思うんだけど、やっぱり年上になってくるとね、みんな若いの分かってねえなとかね、思ったりしてしまったりするんですよ。なので、その人のいいところをちゃんと見れるように、ね、そしてその人相手の人を大事にする態度、ね、姿勢、それはいいですね。他に何かありますか、今年の抱負っていう、なんかシェアしてもいいよっていう人、どうですか、ない、あんまりなかったら、
はい、
あ、はいはい、
私は7個ぐらい目標を立てたんですけど、7個、その中の1つは
イエス様を中心に据えて生きていくっていう。
イエス様を中心に据えて生きていく。ガーンっていう。いいですね。いやー嬉しい。はい、7個も目標があるんですか。結構大変ですけどね。ぜひ。あ、本当？じゃああとは実現できるようにみんなね祈っていったらいいなと思いますけど。あの抱負っていう爺さ、みんなちょっと考えてほしいんだけど。抱えるに負ける、まあ、確かにそうなんだけど、負けるっていう意味じゃないよね。そうですね、抱える一文字目は抱える、抱っこしていくっていうことね。二文字目はさ、負っていう字は負うんだよね。負けるっていう意味じゃなくて背負うっていうことでしょ。だからすごいよね、抱えて背負うってさ、これどういうことよ、すごいじゃない。ね、ロッキー飛行機で旅行するとギター持っていくとこんなになります。背中にギターを背負って前にこんなカバンをかけて、なんか両方両面ういみたいな感じでなるんだけど、まさに体に背負ってしかも抱える。だからまあ英語で言うと簡単ね、キャリーっていうねことになりますけどね。そう、パワフルだそうですね、中国語だとね。同じ字ですね、はい。でそういうふうに1年間いつもこの身につけて生きていくよっていうことだらしいんだよ。だからどこに行ってもいつもこの抱負が自分と一緒にある、自分の生活についてくる、何をしていてもそこにあるっていうことになると思うんだけど、そういうことになるんですね。だから、1年間の抱負ってとっても大事じゃないかなね。ひょっとしたらあんまり重すぎたらそれで疲れてしまうこともあるかもしれない。でロッキー思ったのは、今ねともこさん言ってくれたのとちょっと通じるところがあるんだけど、今日のねこの箇所16節かな、ペテロの答えね、あなたこそ、ね、メシア、まあ、キリスト、ね、生ける神の子ですっていうこの答えを1年間背負っていきたいな、そして抱えて抱っこしていきたいなっていうね、思いになりました。でこれってねどういうことか、でみんなもねこれちょっとね考えてほしい。 BFF 始まったのが2013年の4月なんですよ。なので今何年目よ、5年目でもう少ししたらもう丸々5年、6年になるよね。すごくね。そう、最初3家族だけだったんですよ、12人でね。でそれが今何、普通に30人とか来るようになってちょっとすごいんだけど、BFM みんな来るようになってもうだいぶ時間経ってる人もいます。でそんな中で、イエス様っていうのは毎週出てくるだから BFF 来てる人はほとんど間違いなくイエス様の話は聞いてるはずです。そうやろ。そして聖書から聞くだけじゃなくてみんなの生活の中から、あイエス様ちこんなこともしてくれるんやんとか、あこんな風に人と出会わせてくれるんやんとか、あこんなに〇〇〇なんやんっていうのをいっぱいこう見たり聞いたりしてきとうやないかなって思う、ね。でこの2019年の最初にみんなねこのイエス様の質問、それを自分に問いかけられとる質問として受け取ってほしいんです。あなたは私のことを誰と言いますかってね。みんなもしイエス様がよ今目の前にバンチ見える形で来てくれて、であなたは私のことを何者って言いますかって言われたらどう答えるか。
まず最初じっと見て本当か見る。
本当か見る、なるほど、それは大事やね。偽物のイエス様みたいな格好した人が来てどうですかとか言われても困るもんね。はい、それ大事です。でも本当に本物地分かっとって、もイエス様から、ね、あなたは私のことを何て言いますか、どんな人って言いますかって言われたら自分やったらどう答えるやろかっていうのをぜひね考えてみてほしい、ね。で今日の、シモン・ペテロの答えは何だったかっていうと、まずねキリストですって言ってるよね。でキリストっていうのはみんな知っとる意味わかる？どんなことかわかる？そうやね、救い主っていうことやね。だからあのイエス・キリストっていう時に あのキリストっていうのは日本でいう名字みたいなやつじゃなくて、例えばロッキーあやつかのあやつかみたいなんじゃなくて、キリストっていうのはあの肩書きってわかるかな、名前じゃなくてタイトル、英語で言ったらタイトルって言うんだよね、タイトル、例えば、お医者って言ったら名前じゃなくて肩書きでしょ、ね、なんとか医師、ね、医者のことね。だから例えばここはお医者さんおらんな、じゃあ先生にしよう、先生ね、増田先生ね、増田っていうのが名前なんだけど、先生は名前じゃないよね、これは役目の名前です、役目ね、先生をしてる人だから役目ですね、それからエンジニアの人は技師とかね、いろいろな言い方があります。看護師さんは看護師とかね、いろんな言い方がある。でキリストっていうのも実は役目の名前なの。だからあのキリスト家のイエス様じゃなくてイエスっていう人なんだけど、実はキリストなんです。キリストっていうのは何かっていうと救い主っていう言い方もできるし、王様っていう言い方もできます、ね、だから王様だし救い主なんですよ。まあ日本語では主っていうよね、王様の上にもう一個点がポンってついてる、だからもっとすごいんだけど、であのイエス様救い主なんですよっていうことは、自分をイエス様救ってくれた、ね、神様に背を向ける生活から救ってくれたよっていうのが一つ。それから主って呼ぶんだったら、イエス様は自分のご主人様になるわけでしょ。ということはイエス様の言うことを聞いた方がいい、聞かんでもいい、聞いた方がいいよね、ちゅうかもう聞かないけんよね、ご主人様の言うこと、召使いは主人の言うことを聞いた方がいいんじゃなくて聞かないけんのよ、聞かないけんのよ、聞かんやったらまあ何しようかっち、ね、なる。でもし俺らがイエス様を主って呼ぶんだったら、イエス様の言うこと聞きますって言うのと同じやんね、これをと覚えとったわけ。だって俺らさ、簡単にもうなんか慣れてしまって、主イエス様とか言ってお祈りしたりするけど、その時に本当にね、イエス様は主やけ、俺はイエス様の言うこと絶対聞くんやんっていうことを考えながら言いよるかちことよ。イエス様を主って呼ぶっていうことはそういうことですよ。ただなんとなく偉い人、なんとなくいい人ね、そういう意味じゃなくて、自分の王様、自分のマスター、ね、自分の主になってくれ、つまり自分はイエス様の言うことを聞いて生きていくんですよ、言う通りしていくんですよっていうことを言ってる。だからペテロがまずイエス様はキリストですって言った時にその意味があった。救い主です、そして主です、王様ですっていう意味があった。そしてもう一つ言ったよね、もう一つなんて言った、ペテロ、
生ける神の
子、生ける神の子、ね、まず生きてる、それは分かるよね、イエス様見たら分かる、見たら生きとるやんって、ね、でも生ける神、生きてる神様の、まあ、子っていうのはまあ子供っていう意味なんだけど、でも子供って聖書でここで出てくる時は子供っていう意味よりも人間になってくれた神様っていう意味あるよね。なので生きてる神様が人間になってくれたのがイエス様ですよって言ってる。すごいことですよ。こんなことが分かったペテロって何者よって思いたくなる。でもイエス様その後言ったよね、あなたは祝福されてますよ。その答えを分かるようにしてくれたのは誰？誰って書いてある？
自分、
そうやろ、天のお父さんですよ。つまり神様が分かるようにしてくれたんですよって書いてある、ね、だからみんなもしね、あ、自分はイエス様のこと今そこまで知らんな、分からんなって思ったとしても心配しなくていい。分かるようにしてくれるのは神様、天のお父様。俺たちは何をすればいいかって言ったら、分かりたいって思って生きていけばいいんですよ。もっと知りたいと思って生活していけばいい。もっと近づきたい、もっと信じたい、もっと確信を持ちたい、もっとついていきたい、そうやって生きていけば絶対分かるようにしてくれる、確信をくれる、もっとついていけるようにしてくれる、そのために俺たちを作り変えてくれるよっていう約束が聖書に書いてある。 だから今年1年ね、何をする時もイエス様っていうのは私の救い主なんですよ、そして私の主なんですよ、そして生きてる神様が人間になってくれたその姿なんですよ、だから言ってみりゃ神様なんですよっていうことをいつも目の前に置いて生きていくかね、これをいつもね確認しながら生きていったらね、これまでとは違った1年になるんじゃないかね、さっき言ってくれました、イエス様を中心に据えてって言ってくれた、中心っていうのはど真ん中でしょ、だからどこ見たって絶対中心が見える、だからど真ん中にあればね、忘れる必要がないし間違う必要もないし、どんな時だってそこにあるっていうこと、そんな風にイエス様をね中心に置きながら、イエス様が救い主、イエス様が主です、そしてイエス様は神様なんですっていうことをいつも確認しながら、そして自分の言葉で言い表しながらね、それは賛美でもいいし、お祈りでもいいし、聖書を読むっていうことでもいいし、ね、友達に伝えるっていうことで何でもいい、ね、そうやって毎日の生活で確認しながら生きていく、そんな生活ができるようになったら相当すごいんじゃないかなと思いました、はい、で相当すごいだけじゃなくて、イエス様はそれをそうやって生きていくのを待ってくれと、こういうふうに生きてきて生きていってねって思ってくれたよね、で来週はこの続きをね読んでいきたいと思いますんで、もし来週どんな話なのかって知りたい人はこれから次回までの間に続きのところをちょこっと読んできてみてもいいです、 OK？ はい、じゃあ最後にお祈りをして終わりたいと思います。イエス様ありがとうございます、今日は今年初めの BFF を、このアロマハウスで、みんなと一緒に、集まってできて本当にありがとうございます、俺たちは毎日生かされていることが、当たり前のように思ってしまうことがあるんですけど、でも本当は当たり前でも何でもなくて、もう毎日毎日奇跡です、起きて朝息していることが奇跡です。そして自分が、計画したような毎日だったり、計画したようにならない毎日だったりすることもありますけど、全部奇跡です。本当にそうやって俺たちの毎日を計画して実現させてくれているその神様が人間になってくれて、そしてまた俺たちの救い主になってくれて、俺たちの主になってくれる、そういう奇跡が2000年ぐらい前に起こりました。俺たちが今読んでいる聖書に書いてあるこのイエス様っていうのはまさにその張本人です。今日シモン・ペテロが答えたように、俺たちも自分の口でイエス様が救い主だ、イエス様が主だ、そしてイエス様が神様の、神様なんだ、神様のじゃなくて神様なんだっていうことを、毎日告白して宣言して、生きていくことができるように助けてください。そのためにもっともっとイエス様を味わうことができるように、そしてもっともっとイエス様の話を、聖書からあるいはリアルで今の人から聞くことができるように、そしてもっともっとイエス様が自分でも分かるように助けてください。周りの出来事に、いつも気づくことができるその、敏感さをください。本当に一つも逃すことなくイエス様の生きているそのことを味わっていくことができるように助けてください。今日、ここで起こったことも、これからの1年間の、毎日のみんなの、中心に据えられていくことになりますように、そしてイエス様が、本当に俺たちの救い主、俺たちの主、そして俺たちを救って、守り、そして救い、そして助けてくれるその神様なんだっていうことを知っていく、そのまた一つのきっかけになるように助けてください。イエス様、心から褒めたたえます。このお祈りを心からの感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。アメン。ありがとう。